東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ のアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。寒い日が続いていますね。皆さんお体どうでしょうか。大丈夫でしょうかね。舞浜通園が始まった DJ アッキーなんですけど、どうしても見たいショーっていうのがあるんですが、このショーの抽選に全く当たりません。でもう抽選会場でこう、ね、当選の音とそれから外れの音が違うんですけど、それをもうこう聞くんですけどね、やっぱり抽選で当たってる人はいるなんだけど、やっぱりほとんどの人はああって言って帰っていくっていう、本当もうこの朝一のこの抽選がね、結構なストレスになってたりします、やっぱり一日楽しく過ごしたいなと思うと抽選に、まあ、今2つショーが抽選なんですけどね、1個ぐらいは当たらせてくんないかなっていう感じです。で帰り際ちらっと見たら、なんか1人で2個当たってる人やっぱりいて、まあ、2つ外れる人もいれば2個当たる人もいたり、まあ、1個当たる人もいるっていうことで、一応公平にはなってるんだとは思うんですけど、それにしても抽選当たらないな、悲しいな番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、まず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ365 ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送を聞くを押すと番組宛てにコメントに変化するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第172回目放送、どんな人生なら満足するのかしら、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
本日の愛しのアニメ。
このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは午前0時キスしに来てよです。
はい、もうね、これもですね、やっぱりコミック版原作があるんですけども、三木本凛さんですかね、もう題名からしてね、ちょっとどんな話みたいな感じになるんですけど、本当ワクワクドキドキしながらです。で今回はですね、コミックから実写版の映画が、なりましてですね、映画化されたもんで、それをちょっと見に行ってこようということで行ってきました。もうね、ずるい、もうね、その主人公たちがもうベッピーさんと美男子さん、ハンサムさんで、まとめられちゃってるもんですから、もうその2人を見にいるだけで、幸せな気持ちになるっていう、まあ、ずるいですよね。はい、はい、これはですね、まず、主人公なんて言うんですかね主人公さんは片寄涼太さんっていう方で、ものすごいかっこよくて、なんだろう、甘いマスクというか目がクリクリっとしてて、はい、もうちょっともう フライヤーを見ててもちょっとああもうダメそんな見つめないでっていう感じで伏せてしまうような感じ。あとあのヒロインさんが橋本環奈さんですね。もうこの橋本環奈さん私もちょっと何個か前から気にはしていて、上手な人だよなあと可愛いよなで、あのその顔に似合わずハスキーな声をしてらっしゃるもんで、でそれもこのギャップ感っていうかそういうものからちょっと目が離せない女優さんなんですけど、まあ、この2人がですね、はい、あの映画にドーンと出まして、でそのコミック版のストーリーのまんまにこうお話が進んでいくもんで、はあ幸せっていう感じの、そういう映画です。まあ、あとお話の内容としましては、橋本環奈さん、うん、演じる、ひななさんひななさんっていう女の高校生、はい、夢見がちな女子高生を演じます。あと、あの片寄さんは綾瀬かやでっていう国民的スーパースターっていうのを演じます。この国民的スーパースターと普通の夢見がちな女子高生がどうやって出会って、まあね、恋に発展していって、どんな二人の恋愛生活が始まるのかっていうところでございます。もう少女漫画はベターです、はい、少女漫画なんですけど、それでもこの二人のやり取りとか、ね、大人のね、綾瀬楓がましてや芸能人でスーパースターで知らない人はいないっていう人と、その女子高生さんがどうやって付き合っていくのかっていうところも見どころではあるんですけどね。もう遊園地だとか、まあ、確かにねデートとかもね、いやなかなかね、あのあんまり有名な人とデートするのは大変なんですけど、その大変なところもちゃんと描かれていたりして、いいかなっていうふうに思います。あともう今ね本当いろいろ問題になってるので、未成年との大人の恋っていうのはなかなかこう題材に取り上げにくいところがありましてですね、私もちょっと悩んだんです、どうやって話す、あすごい二の声ありがとうございます本当に、悩んでるところではあったんですけど、まあ、実際この今法律とかも改正をね目指しているみたいで、2022年にはあの男女とも18歳になったら結婚できるっていうことになったんですよね、 なりそうなんですよね。それで今現在も今現在は女子は16歳、男子は18歳以上、20歳もし未成年であれば親の同意を得てっていうようなことで、まあそういったことで今はまだ16歳でもう結婚できるんですけども、それにしてもねやっぱり相手が国民的スーパースターで、でこっちは高校生のね16、17の女の子だっていうことになると、そりゃ親御さんもね心配にはなるし、あと周りもいや今芸能人うるさいんだからそんな未成年とかに手出しちゃダメだよとかっていうところもあるんですけども、だけど一昔前はそれどこじゃなくて、もう親の決めたい名付けがいたら多分16歳になったらすぐお嫁さんに行った人もきっといたんだろうなっていう感じはしてます。ただ自分の時代はまだ、16で、結婚できるっていうのを、まあね、教育上、習ってきて過ごしてたわけではあるんですけど、やっぱり20歳過ぎて自分で自分のことを決められる年になって、やっと、まあ、結婚っていう言葉もこう現実味を帯びてくるっていうような形なんですかね。実際この2022年にもし男女とも18歳で結婚できる、まあ、その18歳で結婚できるというのはその、ね、成年年齢が20歳から18歳に、ね、引き下げられるっていうところも関係してくるかと思うんですが、それでも結婚観ってきっと、ね、変化してくるんだろうなっていう感想は持っています。実際問題、ね、成年年齢が下がるっていうことはいろんな、まだどんなことが起こるか分かんないっていう状況なんでしょうけども、あただやっぱりタバコだとかお酒だとかは20歳までダメっていう風になってるみたいです。あとクレジットカードとかね、学校教育でどういう風に指導していくかっていうとも問題になりそうなっていうところで、今本当に教育の現場は本当蜂の巣をついたような感じになっちゃってるんだろうなっていう感じはします。もうでも16とか17って、まあ、子供ではあるけど、でも結構もうしっかりした考え持って自分の道を見つけようとしているし、侮れないって思いますけどね、もう自分の16の時なんてやっと高校入ってやれやれって言って、さあじゃあ、まあ大学行くんなら勉強しなきゃねって、そんな感じで自分の将来とかもあんまり考えてなくて、 なんか情けない話なんですけどね。で今はなんか 来年今年から小学校で英語とでコンピュータのプログラミングを学校教育に入ってくるとかっていうのもこう電車で見て、そうなの、小学校から英語やるんだ、プログラミングもやるのとかっていう、もうどんどんどんどん時代は進んでいくんだろうなっていう感じですね。まあ昔はね、ほらそろばんとなんだっけ、習字とそろばんできたんだけど、今はプログラミングと英語みたいな、そんな時代になっちゃってるんですね。たかだかね、ほんと何十年かの間なんですけどね、こんなに世の中が変わってしまうなんてっていう感慨深いものがあります、ね。さてさて、ちょっと映画の話もちょっとしとかなきゃいけないですかね、はい。この、まあ、大人と高校生の恋なんですけど、本当にね、ロケ地とかも選んであったし、あとお部屋とかもとってもおしゃれだし、どんな会話がそこで交わされて、まあ、その彼と彼女を取り巻く周りの人間の人もどうやって彼氏を彼女を応援してるかとかっていうところもあるし、あと当然恋のライバルも出てくるし、幼なじみとかも協力したり、ね、ちょっと反発したりとかって、そういう、ね、人間模様とかも、ね、とっても素敵です。あと夜中にキスしに来た、来てよっていうぐらいだから、やっぱりキスっていうのが、ネックにはなってるんですけど、でもどうなんだろうね、やっぱり未成年なんだからって言って大人の人は、キスなんかやっぱダメダメとか手つなぐだけでも精一杯とかってなってるのかもしれないし、そういうドキドキした感情は思い出すようなもう、まるきり多分男の人だったら、多分自分が男の人になって、で橋本環奈さんがもし恋人だったらとかって想像できるし、逆に逆に楓さんが、私が橋本環奈さんのひななで、でそしたらこうね、楓さんが出てきたらどうしようとかっていう、もう妄想だらけの映画になってますけどね。本当にね、スーパースターとどうやって恋するのかっていう、恋愛生活送るのかっていうのはありますかね。本当にドキドキしながら二人を見守らなきゃなっていう気はします。あと恋がたき、まあ、恋のライバルの人もね、こうなんていうかね、すごく潔いんですよ。でそういうところも素敵だなって思うし、登場人物みんなにね、こう好感が持てる、いい映画になってますかね。それであとこの楓さんっていうのは、もともとはグループの一員だったんですけども、ある事情でこうグループを抜けちゃってるんですね。だから元グループの人が楓さんに対してどういう感情を持ってるかっていうところもね、追って解明されていくんですけども、なんかこう最後はね、ほっとする映画になっていますので、ぜひおすすめしたいと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
時は幕末、1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎とともに大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら、
こんなクソ、
たまるか。
ここは一体
どこって、東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと、わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は、 キャッツです。
はい、もうキャッツです。不朽の名作ミュージカルなんですが、もう劇場でね一回は観劇したいと思ったんですけど、敷居が高くてなかなか実現していなかったんですが、今回映画化されましてですね、もうすっごいお気楽な気持ちで見てきました。でもね、キャッツってすごいいいらしいんだけど、どんなお話なんだろうっていうことで、もうドキドキしながら見に行ってきました。もうやっぱりですね、皆さんがこう引き込まれるの分かりました。もう映画ではあるんですけど、もう音楽、歌の凄さ、あとダンスでお芝居ですよ。もうこれをね演じられる人がいるっていうことがもう奇跡っていう感じです。もう本当にね、結局そのキャスティングするにも歌が歌えて、あとダンスできて、あとお芝居もできなきゃいけないっていうので、すっごいその時間をかけて人を選んだっていうことなんですけど、もう見事にどの人も調和をしていましてですね、感動いたしました。であと、あ、キャッツってこういう話なんだって言って分かって、ちょっとほっとりしてたりもしますね。あ、そうですね、まずはですねストーリーなんですけど、パンフレットからちょっとお話をしたいと思います。扉の向こうには何が待っているの。満月が輝く夜に、若く臆病な白ネックのビクトリアちゃんが舞い込んだのはロンドンの片隅のゴミ捨て場です。でそこで出会ったのが個性豊かな、ジェリックルキャッツたち、ね、ぐうたらな猫もいればワイルドな猫もいて、お金持ちでグルメな猫もいて、あと勇敢な兄貴肌の猫がいたり、そして不思議な力を持つ長老の猫もいたりします。で、さまざまなこんな猫たちの出会いの中で、ビクトリアちゃんも自分らしい生き方を見つけていくっていう話。そして今宵はなんと新しい人生を生きることを許されるたった一匹の猫が選ばれる特別な夜だった。そして一生に一度、一夜だけの特別な舞踏会の幕が開きますっていう感じですかね。これはパンフレットがですよ。そうなんです、いろんな猫ちゃんがいて、その猫ちゃんたちの人生というか、生き方というか、どういう風にして過ごしていくかっていうお話なんですけど、たった一晩なんですが、こういろんな事件が、その度に起こって、でみんなで解決してっていう感じなんですよね。でそのビクトリアちゃんっていうのが、白猫ちゃん、ちっちゃい子猫ちゃんなんですけども、この子猫ちゃんは、人間に捨てられて、そのロンドンのゴミ捨て場に、連れてこられたというか捨てられちゃったんですけども、そこで あなたはなんていう名前っていうことから他の猫に聞かれて、で私はこういう名前っていうところから始まっていきます。まず猫でさえ自分は何者かっていうことを考える。なんかちょっといきなりこう深いところに来るなとか思ったんですけどね。それで今回はいろんな猫がいるんですけども、皆さんもね猫を想像してほしいんですが、痩せっぽっちの猫がいたり、毛がちょっとね亡くなっちゃってる老猫がいたりとか、あと茶色いふさふさの毛を持ってる猫だとか、ちょっとねぽっちゃりした太めの猫ちゃんとか、やっぱりオス猫の太い猫とメス猫の太い猫っていうのはそれぞれやっぱりイメージするもの違ってますよね。でかつちょっとふくよかなふくよかな猫ちゃんはやっぱり色っぽいんですよね。すごくセクシーなんですよ。役者さんのねその演技力もあるんでしょうけど、いいよなとか思ってそんな感じがします。でビクトリアちゃんはバレエをたしなむんですけども、これが見事なこのなんていうかな回転っていうか、なんてスピンっていうか、なんていうんですかねバレエの言葉を知らなくて本当に申し訳ないんですけど、とってもアベリスクかな、すごく綺麗な調和のポーズとかがあるんですけど、そのポーズをすごく綺麗に立ち上がるっていうか、踊りまくるというか、こうちっちゃく回転をしながら大きな輪を描くっていうか、こう描くっていうダンスの多分基礎があるんでしょうけども、本当に綺麗で、本当ダンスってすごいっていう感じです。 あとですね、あの歌なんですけど、メモリーズっていう曲は皆さんご存知でしょうか。これはあのキャッツで歌われてる曲と私は知らないでこの曲は知ってたっていうような感じです。でこのメモリーズを歌う猫がですね、なんとなんともう本当にの驚くようなジェファニー・ハドソンさんなんですけど、もうこのジェファニー・ハドソンさんはどっちからっていうと、もう誰からも愛されない孤独な猫っていうのをグリザベラを演じたんですが、もうこのグリザベラさんが背負ってる、なんていうかな、不幸っていうか悲しみっていうか悲哀っていうものをもう見事に歌で表現していて、そういう人選なんだからしょうがないんですけど、ジェファニーさん使うなんてずるいっていうところもあるんですけど、ジェファニーさんものの見事にその役をこなしていらっしゃいましてですね、なんだかなっていう感じです。でこの誰からも愛されないあのグリザベラなんですが、どうもあの劇場ですごくもうなんか美しくて華やかな生活を送っていたみたいなんですけど、そのせいであの他の猫たちからはこう、ね、嫌われてて、嫌われててっていうかね、まあ嫌われてたんでしょうね。それでいつも一人ぼっちでいて、もう今もうボロボロの服を着てっていうか毛皮を着てまとって、あのみんながいるところに行きたくてそこで見るんですけど、みんなからあいやちげーとかって言ってやられてちゃうんですけどね。でもこのグリザベラさん一体どんなこと しちゃったのよ、もっとみんなと仲良くしとけばそんなに一人で今寂しい思いしなくて済むのにな、とかっていうような、彼女自身のその華やかし頃の状況っていうのは全然その描かれてないんで分かんないんですけど、きっと華やかだったんだろうなとか思って思います。だからその分のこの落胆っていうか、この快さっていうか落差がひどくて、余計に人生にこうね、なんていうか悲哀なものを感じてるのかなとかって思います。それでもそのね、グリザベラに対してこう手を差し伸べる、いるんですよ。やっぱり子猫ちゃんがちゃんと手を差し伸べて、でそしてまたみんなのところへ連れていくっていうすごく大事な役を担ってたりします。あの子猫ちゃんのね、役の方ですね。あと不思議なのが、オールド・デュトロミさんっていうの猫ちゃん、長老猫がいるんですけど、この猫さんはなんか何回も生まれ変わってるっていう猫らしいんです。でそのただ一人、ただ一匹だけをその生まれ変わらせることができる力を持つっていうか、その生まれ変わらせる猫を一匹選ぶことができるっていう不思議な力を持つって、なんだかな、その選ばれて本当にいいのかどうかは本当は描かれてなくてわからないんですけど、選ばれたいっていうみんなの、まあね、願いがあって、そう私も抽選に当たりたいっていう願いがあるんですけど、あの選ばれたいっていう願いを叶えるためにみんな歌ったり踊ったりしてその一匹になろうとして競い合うんですけれど、その競い合う猫をみんなで、その猫さん、長老猫さんだけが選べるっていう、その猫さんの中にはね、泥棒猫さんとかもいたり、それこそマジシャンがいたり、みんなを統率していく人がいたりして、本当にいろんな猫さんたちがいろんな人生を歩んでるっていうことがすごくよくわかるんですけれど、それでもみんな自分の選んだ道を歩いているなっていうことを感じました。本当にね、こう見終わった後にどんな感想を持ったか皆さんに聞いてみたいなとか思うんですけど、ぜひ機会があったらおすすめしたいと思います。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365DJ
アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは午前0時キスしに来てよでした。ね、まあね、女の子の方からねキスしてよとかっていうのはなかなかね言いづらいかもしれないんですけど、だけど男の人もうっかりキスもできないよっていうところもあるんかなっていうことを考えました。 あとポッカリタイム利用術はキャッツですよね。あの今回映画化にあたっては監督と脚本と制作を担当したトム・フーバーさんという方なんですが、このトム・フーバーさんはなんと10歳の時にキャッツを見て一目惚れのような感銘を受けたらしいんですね。たったの10歳でキャッツを見て、そしてこの映画化にこぎつけてるっていう、その方の、ね、人生にもなんか不思議な、ね、縁を感じますかね。さてさて、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第172回目放送、どんな人生なら満足するのかしら、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日はですね、長芋のすごく素敵ないいのをいただいたのでとろろそばにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.